The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
聖書で語られている山々について続けて学んでいきましょう。前回はエルサレムにあるモリアの山とシナイ山についてお話ししました。シナイ山は多くの人々はシナイ半島の荒野にあると考えていますが、考古学者の中にはサウジアラビアにあるという新しい説を唱える一派もあります。シナイ山はモーセが十戒を受け取った山です。彼は山を降り、神の御心の記された十戒をイスラエルの民に持っていきました。モーセはそこに40日40夜、死と共にいた。彼はパンも食べず、水も飲まなかった。そして彼は、石の板に契約の言葉、自由の言葉を書き記した。それからモーセは、シナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は死と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。出エジプト記34章28節29節。では、次の山に行きましょう。カルメル山です。この山について書かれているのは、列王記第1、18章です。カルメル山は海沿いにあり、エルサレムからはかなり北になります。高くて素晴らしい山です。山頂からは眼下の港が見え、そこでは船が積み荷を下ろしたり積んだりしています。カルメル山の7合目ほどのところにはエリアの洞窟として知られている洞窟があります。この洞窟はエリアがこの近くで暮らしたことを記念しています。最も有名な場所はカルメル山頂です。そこには何百年も前に建てられたローマカトリックの大きな教会があります。また、剣を抜いた姿の鉄製の大きなエリアの像が立っています。剣は、それが使われた時にどれほどの力がかかったかを示すために曲げられています。この出来事は、列王記第一、十八章のバールの預言者との対決にまで遡ります。カルメル山頂で、エリアと何百人もの偽りの預言者たちが対決しました。バールの預言者が450人、アシラの預言者が400人いました。エリアはどちらが本当の神であるかをはっきりさせようと彼らに挑みました。彼は偽りの預言者たちに、焚き木を積んで祭壇を作り、その上に大石を乗せ、自分たちの神の名を呼び、火を持って答えてもらえと言いました。彼らは自分たちの神を呼びましたが、何も起こりませんでした。エリアは彼らの神に聞こえていないかもしれないから、もっと大きな声で呼べばよいと言いました。彼らは自分たちの体に傷をつけ始めました。そうすれば、彼らの苦しみを見て彼らの神が関心を示してくれるかのように。けれども、結局何も起こりませんでした。次はエリアの番です。彼は民を呼び集め、イスラエルの十二部族を象徴する十二の石で祭壇を作り、祭壇の周りに溝を掘りました。彼がこのようなことをしたのは、本当の神を知らせるためです。それから彼は、民に水を持ってこさせ、三度生贄の乗せられた祭壇に水を注がせたので、水は溝にまで流れました。普通に考えると、そのような祭壇が燃えるなどとは考えられません。けれども、エリアが神を呼ぶと、神は即座に答えられました。火が降り、大石と祭壇を焼き尽くしました。それは奇跡でした。エリアの仕える神が本当の神であることが明らかにされました。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、 私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日は明らかになりますように。私に答えてください、主よ。私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。列王記第1:18-39。エルサレムでは神殿の丘はモリア山と呼ばれています。モリア山はソロモンの神殿が建っていた場所です。ダビデの町での礼拝や動物の生贄はこの山でなされました。モリア山はオリーブ山からキデロンの谷を隔てたところにあります。オリーブ山は山というよりも丘陵です。長さは400メートルほどあり、4つの丘があります。それぞれの丘では重要な出来事がありました。オリーブ山はイエスがよみがえられた後に天に昇られたところです。オリーブ山の東側にはベタニアという小さな町があります。そこにはマリアとマルタとラザロというイエスの3人の友達が住んでいました。ラザロはイエスが死者の中からよみがえらされた人です。ベタニアの西の外れにはベテパゲという地域がありました。エルサレムに入城する際に乗るロバを連れてくるようにと弟子たちを遣わしたのはここです。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人遣いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。マタイの福音書21:1-3。イエスはオリーブ山の山腹の道を通ってエルサレムに入りました。この道はとても古く興味深い道です。 1.2 キロほどのこの道に沿って美しい教会が建っています。オリーブ山のふもとのキデロン川の東側にはゲッセマネの園があります。ゲッセマネはアラム語でオリーブの油絞りの意味です。オリーブの実を潰してオリーブ油を絞る麻吹きか何かがあったのかもしれません。小さな園であったままに保たれています。そこには当時植えられていたオリーブの木の子孫と思われる立派なオリーブの木が4本あります。樹齢1000年以上は経っていることでしょう。樹齢2000年にはなり、キリストの時代にあった木だという人もいますが、多分そんなことはないでしょう。ここはとても美しい庭です。何年か前は庭の中を歩いてオリーブの木に手を触れることもできましたが、今はできません。他の場所もそうですが、傷つける人たちがいるからです。エルサレムの神聖な場所でも小さな金槌を持ってきてお土産に石を割る旅行者がいました。ローマ教会にあるペテロの像を壊した旅行者もいました。今は何でも触れないようになっています。大切な記念物に害を加える人たちがいるのはとても残念です。最後の山はカルバリの山です。カルバリの山はゴルゴタとも呼ばれます。エルサレムにあるこの山はキリストが十字架にかけられたところです。もともとはエルサレムの城壁の外にありました。城壁は何度も建て替えられたので、今は町の城壁の中になっています。キリストの十字架の場所は聖墳墓教会が建っているところだと思います。十字架が正確にどこにあったかは問題ではありません。確かなことはイエス・キリストはそこにはおられないということです。 イエスは死者の中からよみがえられました。私たちは死んだヒーローを礼拝しに行くのではありません。私たちは遺骨を探すのではありません。空っぽの墓を見に行くのです。イエス・キリストは死者の中からよみがえられました。イエスは主であられ、死に勝利されたお方です。主は今も生きておられ、主権者であられます。主はいつの日か、聖書が裁きの日と呼ぶ日に再び戻ってこられます。それまでイエスはカルバリの山で死なれ、三日の後によみがえられ、今も生きておられ、私たちの主として、救い主として統治しておられることを私たちは覚えて待ちます。モリアの山、シナイ山、カルメル山、オリーブ山、そしてカルバリの山をめぐる短いツアーをしました。これも聖書の出来事を振り返る一つの方法です。これらの山々では多くの素晴らしい出来事があったからです。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。